皆さんこんばんは、メガネでございます。今日は第43回です。第42回はね、メガネ一時突破すると、英検一級突破するという話をしましたけれども、今回はね、今日が二次試験だったよっていう話をしたいと思います。まずは、私今回チェックしなかったんですけれども、また様々なね、国や地域の皆さんがこれを聞いてくださってるということを思うと嬉しいですし、なんとインスタグラムの中にも、ね、フォロワーさんの中フォローさせてもらってますけど、聞いてくださってる方がいてめちゃくちゃ嬉しいです。どうなんだろうか、イメージ崩れないだろうか、この声聞いて、インスタの写真と崩れないか。まずですね、そう、今回の受験会場がちょっと違う、私が住んでる市じゃないところになっちゃったんですよね。で、よく JR も止まってしまうので、どうしようかなといろいろ考えた結果、全泊をすることになりました。せっかくね、受かったのに行けなかったっていう方が、練習した成果が出せなくってがっかりじゃないですか。だからやっぱり意地でも行こうっては思いましたね。で、前の日にホテル1個しかないので、その近くにあるホテルってお電話して、ネットで予約するんですけど、電話してタクシーをね、予約したいとお願いしたんですよね。で、なんでホテルを全泊しようかっても決めたかっていうと、前の日、または前々の日に電話をしたんですけど、タクシー会社さんね、電話出ないんですよ。また電話を受話器外してる感じ、全く出ないんですよね。で、一個通じて答えてくださったのが、あまりにも天気が最近悪いと。で、やっぱりこうお約束できないっていうんですよね。その場に連れていくとか、何時までとかいうのはちょっと危険なのかな。保証ができなくてクレームとかならないようにしてるんだと思うんですよ。とにかくね、当日じゃないとダメですって言われて、当日ご予約くださいって言われたんですね。でも当日、その私が使いたい JR のある駅からタクシーがバンバンあるとかちょっとわからないので、その土地には住んでいないのでね、困ったなって思いながら考えていて、で、朝ぐちぐち悩むよりも結構午前中の早い時間帯だったので、私のテストが前の日に行っちゃおうと、こんなに断られるならね、で、なんかシャトルバスもあるし、で、タクシーも予約ちゃんと取ってくれるかって聞いたら取れるよと、断られたりはないですかと聞いたら、それはないですと言っていたので、で、少し高いお金を払ってでも、今回は私の人生の節目でもありましたので、ね、20年勤めてきた会社をほぼ辞めるような感じです。勤務形態もどんどん変わることになりましたしね、日数も減らして働くので、自分にとっては20周年頑張ったねっていうつもりで、そのホテルを予約し、ディナーをいただき、カレーでした。すごい美味しい。でもビーフステーキカレーうまいもう美味しかった。お一人ですかって何回も聞かれたことがちょっと気に食わなかったですけど、それ以外は本当美味しかったですね。で、そうですね、で、寝れなくって、やっぱり、で、一ノ瀬先生が応援ライブをやるということは分かっていたんですか、新日程のね、皆さんへと。なんかうまく動画が探せなくって、私タブレット持ってたんですけど、前に言いましたっけ、 iPad が買えなくって、売り切れててオーダーもできなくって、どうしても英検の勉強に欲しかったんですよ。それでファイヤーHD でしたっけ、 Amazon のタブレットを買ったんですよね。それを持っていきまして、それを使って一ノ瀬先生のスピーチの練習の100問のね、動画をまた見て復習をしました。ただ新しいことに手をつけるのはやめて、自分が今まで50問スピーチをやって、50スピーチか練習してきたので、それを忘れてないかなと思ってみたら、忘れてましたね。ものすごいドキドキバーっと思って、で、それに気づいてちょっと眠れないなと思ったんですけど、とにかくお風呂に入って寝ようと。通夜館内試の時もそういうテンポでね、早めに寝たので、と思ったら眠れないわけですわ。もう まあ参っちゃった。眠れない時には必ず私は何をするかっていうと、普段家にいる時には、私神田伯山先生が好きなんですね。講談師なんですけど、その方のラジオを聞いて爆笑して寝る、または寝ちゃうんですよ。聞いてるうちに面白くないからじゃなくて、安心してね寝て、で笑い声とかで起きるっていう。いや昨日はねすごい瞬間で目を覚めたので、面白い内容すぎて目冴えましたね。ぜひ聞いてほしい。3月4日の金曜日分の問わず語りの神田伯山さんだったかな、タイトルね。ちょっとぜひ聞いてほしい。後半めちゃめちゃ面白い。前半も面白いんですけど、後半めっちゃ面白いです。好きですね。まあまあ置いといて、寝たり起きたり寝たり起きたりして朝を迎えて、結構早くに朝食を食べて、バイキングだったんですけどね、結構しっかりしてましたよ。ちゃんと手袋履いてくださいって言われて、はーと思って、でコーヒーを持って帰ってきて、部屋でゆっくり飲んでるうちに、あらもうあと25分で出発でシャトルバスでのなんか大学まで送ってくれるって言うんですよね、試験会場まで。超優しいと思って、でもう一人の方もねタクシーを呼んでいたみたいなんですけど、うまくいかなかったみたいで、タクシー来てなくてちょっと困惑してて、私と一緒のシャトルバスでその大学に行くっていう、もう英検専用のシャトルバスみたいになってましたね。いや本当にね、何もないところって失礼ですけど、本当何もないんですよ。山の中にある感じ。もうここが会場かって、冬はきついなと思って見てたんですけど、なんかよくわかんない、最初すごい緊張して早く呼んでくれないかなと思ったんですけど、自分は50スピーチ練習したっていうメモも残してたので、インスタを見てる方はねご存知かと思うんですけど、でそのメモ50番まで見切ったんですよね。あ、なんか全部復習できて、もうどうにもならないじゃないですか。もう諦めましたね。あ、もう自分の実力でいきましょうと。あと1分間の使い方がどうしてもドキドキするので、それだけね、ドキドキする方法、15秒ぐらいでなんか内容理由2つって決められるんですけど、そのもっと細かいこと考えると忘れちゃうんですよね、鳥頭だから。大変でしたね、ドキドキしてね。で受けて、多分私と同じ時に同時に呼ばれた方、受けた方が大体同じようなタイミングで終わって、それで終わった後に私一回外出たんですけど、あ、そうだちょっと待って、バスの時間何分だっけなって見たら、残りなんか45分くらい待つんですよね。うっそーと思って、食べ物持ってきてないのに1時間も待つなんてありえないと思って、で一回大学の校内に入ってちょっと考えようと思ったら、いたんですよ、その一人男性がね。私めったにそんな声かけたりしないんですけど、失礼ですけどって言って声かけたんですよ。ちょっとビビってましたよね、もちろんね。出て帰るんですかって、40何分にしかバスないですよみたいな。そしたら、歩いて帰ろうと思ったって言うから、徒歩30分ですよ、山下るのか上がるのかちょっと分かんないですけど、と思って、雪も積もって雪解けとかだったので道もぐちゃぐちゃだし、で私タクシー呼びたいなとか思ったんですけど、もし呼んだら一緒に乗りますって聞いて、もう逆なみたいになっちゃってるんですよねちょっとかわいそうでしたで本当にいい方だったんで、自分のね最寄りの JR の駅までほとんど一緒でしたので、こうだったね、ああだったねとか言いながらね、お話をして、すごいいい、よかったなと、その人に会ってよかったなと思いましたね。タクシーシェアできてね。でなんかね、その時に多分気遣ってくださったとか、ちょっとびっくりしたんだと思うんですけど、それかちょっとこの人大丈夫かなと思ったのかもしれないんですけど、ちょっと行きは彼女にこう車で送ってもらってっていうんで、私がナンパしてるかのように聞こえると思いながらね、その人の発言を聞いてました。何にも彼は悪くないんですよ。素直に言ったんです。行きはこういう風に来たって言ってくれたんですよ。メガネがねそういう風に突っ込んだから、かわいそうにおばさんがね言ってて、歩いて帰るぐらいの元気な若い人なんですから、もっと申し訳なかったです、声をかけてね。気持ち悪くなかったかなね。えというわけでね、本当にとんでもない英検の思い出です。なんかねちょっと小旅行をした感じでした。ホテルに泊まって、まあ温泉には浸かったりとかはゆっくりしませんでしたけどね。ちょっとコロナもあるし、シェアをするとかじゃなくて、部屋のシャワー浴びましたけど、 なんかね、頑張ったかなって思いました。結果はともあれね、自分の勤務20周年を祝えたし、よかったかなと思います。ではまた何か気づいたら、詳しいことね、気づいたらまたお伝えしたいと思います。 Thank you for listening to my podcast. Thank you for welcoming back. And thank you for listening. Thank you.